こんにちは。アマゲラは自分たちが興味のある様々な話題について語る番組です。パーソナリティを務めた私くにおと
ゲオです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いやー、くにさん、
はい、
ついに買ってしまいました。
え、何を買ったんですか？
プレイステーション4。
あー、欲しいなーってずっと言ってたのを結局買ったんですね。
はい。そしてさらにもう一つ驚くこと。
え、他になんか買ったんですか？
はい、プレイステーション VR もともに買いました。
え、それプレステ4と VR 両方買ったら結構な出費じゃなかったですか？
そうですね、まあ、ただちょっとラッキーなことがあったので、8万切ったかな。まあ、だからお得じゃないですか。さらにはほら、今のあのあれが今ほら、まあ、この配信がの時はもう終わってますかね。あの年末年始にかけてあのほらソニーさんがあの大盤振る舞いキャンペーンやってたんで、
うん、
そのおかげで、本体自体には、何でしたっけ、ソフト2本、無料で、ダウンロードできる、コード付きでして、さらにあの VR の方も2本っていうやつを買ったので、まあ結果的にはかなりお得お得で買えたのかな。実際の価格よりもさらに。
うん、
とりあえず、プレステ4で、スパイダーマン、ダウンロードしたんですけど、
うん、
あれですね、全然やっぱ綺麗ですね、プレステ3と、うん、
いや、そりゃプレステ3と比べたらそりゃ当たり前じゃないですか。
うん、違いますね、やっぱね。で、これ私一応プロ買ったんですよ。
うん、
なので 4K 対応なんですよね、一応。
うん、
もしこれ 4K の対応テレビつながったらもっと綺麗ってことですよね。
まあ、ソフトが 4K 対応のソフトだったらって話ですけどね。うん、
で、ある程度アップコードしてくれるっていう話は、なんか聞いたんだけど。だから、まあ、それもっと、またさらに綺麗に映るんでしょうね、いつもね。いやー、びっくりしました。で、まあ、スパイダーマンね、やりたくて買ったんですけど、楽しかったです。ちょっと、初めのチュートリアル的なミッションやったんですけど、楽しかったです。何ですか、ウェブシューター使って、何ですか、ニューヨークの街をこう、移動するのは楽しいですね。なんか、すごい、面白かったです。で、一応、VR もやってみたんですよ。
はい。
で、私、何でしたっけ、プレイステーション VR、ワールドズか、っていうソフトが付いてるやつを買ったので、そのやつの何でしたっけ、オーシャンディセントっていうやつをやってみたんですよ。深海の中にこう、ダイブして、こう、なんかこう、なんか体感する的なソフトが入ってたんですけど、それをとりあえず一個やってみたんですけど、すごいっすね。なんかね、本当に、なんか立体な空間でした。360度。いや、これはね、ちょっとね、他にもちょっとダウンロードしてて、これも2本無料でついててダウンロードしたので、そのソフトもちょっとね、まだちょっと時間がなくてできなかったんですけれども、できればちょっとやって、来週あたりにはちょっと報告したいですね。
てか、僕より後に買ったゲオさんの方が先にやってるってすごいですね。
そういえば、クリさん買ったよね。
そう、去年の年末に買ってあったんだけど、
うん、
年明けてもいまだにまだパッケージ開けてないっていうね。
え、あれだって年末になんかツイッターに写真上げてた時あれ開けたんじゃない？
うん、いや、あれはね、エディオンのオンライン通販で買ったもんで。
あ、はいはいはい。
そういえば段ボールまだ開けてないなと思って開けて、で、あげたいけど、これそういえばもう1週間以上経ってるな、来てからと思って、ツイッターにまだ開けてないって写真あげて、で、まだやってないっていうね、そのまま開けたはいいけど、そのまま置いてあるっていうね。
結構の、開けないと邪魔くさくないですか、あの箱の大きさは。
まあそうだけど、なんで年末に買っといたかっていうと、
はい、
さっきゲオさん言ってたあのキャンペーンの期間中に買うと、
はい、
1万円ぐらい安く買えるから普段よりも。
まあそうですね、
もともと3万5000前後っていう定価に値下がりして、もともとなんかもっと5万近い値段だったのが。
そうですよね、確かね。
だから安くなってるのがさらに1万円安くなってるから、もうこれはこの時期に買うしかないなっていうので、とりあえずいろいろこう悩んでるうちにクリスマス過ぎちゃって、クリスマス過ぎたらなんかクリスマス前はどこも在庫があったんだけど、
はい、
だからクリスマス過ぎた瞬間にもうどこ行っても在庫がなくて、安いやつの、
うん、あ、そうでした。うちの方はずっと結構ありましたね。
年明けたらまた在庫が復活してたんですけど、正月の なんかそういうのの初売り的なやつのために多分在庫確保してあったんでしょうね。
ああ、在庫調整をしてたってことか、
う
ん、
そう。
ああ、なので、それはありますね。
本当は在庫あるけどなかったことにして正月まで在庫取っといたと思うんですけど、各店舗、
はいはいはいはい、
ちょうど店頭に在庫が出てなくて、ああこれ1月の、その頭に正月用に物がなかったら買えないなと思って、で それでエディオンのオンラインのあれでこう念のために確認したら、
はい、
在庫があったもんで、でエディオンのポイントも僕1万5000円ぐらいポイントがあったので、ポイント使って実質1万円ぐらいで買ったんですよ。で買ったはいいけどソフトも買ってないし開けてもいないというね。
なるほど、
まあ、この手たらくですよ。
そうなんですか。
まあとりあえずギオさんも買ってやってることですし、そろそろ重い腰を上げてなんかソフトを VR 専用のソフトをね、まあ、多分僕やりたいのはダウンロード専用のやつだと思うんで、なんで買ってやったらまあどっかで特集したいですね。
そうですね。これでまあ特集はあとクリンさんがソフト買うだけですからね。本当にそうすればできるのでね。うん。まあ交互期待ってところですか。
はい。じゃあ今回なんですけども。
はい。
今回は前回予告した通り、シュガーラッシュシリーズについて語りたいと思います。
はい、わかりました。
というわけで今回はシュガーラッシュシリーズについてお話しします。
はい。
まあシリーズっていうのは日本では2013年に公開されたシュガーラッシュと、現在劇場で公開中のシュガーラッシュオンラインと、今回でこの続編が作られてシリーズ化しましたので、
はい、
この2作品についてちょっとお話ししようと思って今回特集しました。
はい。まあシュガーラッシュはね、私大好きなので、はい、絶対やろうとは思ってたので、
そうですね。前回 の2018年に見た映画ベスト3でギオさん第3位に挙げてますからね。
うん、挙げてますからね、一応ね、うん、まあだからまああとはどういう時期にやるかっていうだけの話だったんですけれども、はい、まあね、今回ということで、はい、やることに決定しましたけれども、クリスさん、シュガーラッシュ自体はどうですか？ワンは
別にそんなにこう悪くない作品っていうか、なんていうの、昔のこう懐かしのゲームのなんかギャグシーンというかね、
はい、
コメディ的な感じのああいうのが面白かったんで、映画としてはまあそこそこ面白かったと思いますけど、
はい、
うん、まさかね続編が作られるとは思わなかったですけどね僕は。
いや私はあの大好きなので、あのシュガシャラッシュ自体が、あのね、まあ、ゲームのキャラクターたちがね、あの特にゲームの中のキャラクターでもあの悪役が主人公なんですよね、
うん、
で彼が、まあ、いつもね、あのなんて言うんですか、ゲームの中でね悪役としているのをねちょっとねなんか耐えられないっていうか、なんか寂しくなってなんかねいろいろ やらかしてこう大騒ぎになるっていう話なんですけれども、まあ結構笑いあり涙ありでね結構大好きだったんで、でこれ結構早い段階で決まったじゃないですか確か、あの続編作るって、
うん、
だから私すごい待ってたんですよ、気がついたら5年かぐらい経ってましたもんね、うん、もっと早くやるかと思ったんですけど、やっとかと思って、うん、もう速攻見に行きましたけどね、うん、いやだからあれですよ、今回のオンラインもとっても楽しかったですよ個人的には。
うん、
うん、邦さんはそれで今回のどうでした？
今回のはね、はい、インターネットの世界に行くっていう話だったじゃないですか、オンラインっていうタイトルで。
そうですね。まあ、あの、今回は、あの、バネロベちゃんが、あの、ね、あの、いつも、あの、お仕事してるゲーム機が壊れて、そのゲーム機の部品が、もう、あの、製造元が、あの、生産中心で、生産してないんで、ないっていう話で、そしたら、あの、ネットオークションに一個だけ出てるから、それを買いに行こうっていう話なんですよね。うん、それで、あの、なあ、まあ、ネット回線を通じて、こう、なんか、ネット世界にダイブするみたいな、うん、あれでしたよね。
その、インターネットっていうね、
はい、
あの、題材でやるっていうので、どんな話にするんだろうと思ったんです。そしたら、前はあのラルフがあのいるゲームのあの方がなんか故障中になってあの戻んないとやばいみたいな話だったのが、
はい、
あの今回はあのそのバネロペのあのシガーラッシュのゲームの方が壊れてこのままだとあの廃棄されちゃうみたいなね話だったので、そうですね、
はい、
今回の廃棄される原因になったのはあのゲームが遊ばれてるときに、なんか、いろいろあって、ハンドルが壊れちゃうっていうね、ゲームの操作する、あれが原因なんですけど、
はい、
その、ハンドルを探しに行くって言って、インターネットの中で、オークションサイトで、見つけて、どうのこうのっていうので、すごいその話の展開はまあ分かったんだけど、
はい、
ゲームのキャラクターがどうやってハンドル買うんだろうっていうね。
ああそうですね、探しに行って、まあ、オークションサイトであるってことは分かって、じゃあそのをねなんとかっていう話なんだけど、うん、結局買うっていう話ですなったんだけどね、どうやって買うんだろうって確か思いましたね。
だから、まあ、なんかラルフが落札するじゃないですか。
うん、あの調子に乗ってよくわからないで、あの数字跳ね上げてね、うん、なんだっけ、2万7000ドルだっけ。
うん、まあ、落札するところまでは別に、
うん、
まあ、これ、落札するのは構わんけど、支払いどうするんだろうと思って、やったら。うん、クレジットカードがどうのこうのとかっていう支払いの、うん、あの段階で弾かれて、あと何時間以内にやらないとキャンセルされますみたいななんかなって、ああまあそりゃそうだよなって思って、うん、こっからどうするんだろうと思って、
はいはいはい、
でそしたらゲーム内のアイテムを売って現金を稼ぐっていうね、
はい、
展開になって、 ああ、そうか、この手があるのかっていうか、この手があるのかっていうか、そんなあと残り24時間切ってる段階で、それ可能なのかっていうのをずっと頭の中に、ずっと思ってたんですよ、僕。
うん。
まあ、映画だから、
はい、
まあ、ある程度現実の、現実的な面もあるけど、そのお話の都合上省略してる部分もあるから、
はい、
まあ、24時間以内に現金を手に入れてハンドル変えたっていう展開でも別に見てる途中で別にいいんだけどって思いながら、だけど、うん、実際にゲームのそのアイテムを売って、
はい、
お金が振り込まれて、そのお金を自分が手にするっていうところまでをやるとなると、絶対1日じゃ無理だろうって思ったんですよ。
うん、まあね。
で、今回、その現金手にする方法が、なんか YouTube っぽい動画で、なんかアクセス数を稼いで、なんか広告収入とかを得て、なんかお金を作るみたいなね。
うん、まあ、YouTuber になって、簡単に言うとね、うん、動画投稿サイトというね、うん、
っていう広告収入、一番今時な感じのあれだから、
うん、
それもまあ分からなくないんだけど、
うん、
それだって、すぐ現金振り込まれないだろうっていうね、ツッコミをね。
うん、
なんていうの、すごいしたくなっちゃうんだけど、でもまあこれは映画だしなと思いながらも、なんかいろんなこうモヤモヤっとしたものがありながら僕はずっと見てたんですけど、
うん、
ギョーさんそこら辺別に気にならなかったですか？
まあイエスがあれ運営者だっけ、なんだっけ、だから操作してくれたんじゃないのって俺は強引に思ってたけど、心の中で。だからまあまあ、まあ、うまくできてると思うけどね。うん、だから、まあ、あまりそういうところは、これに関しては突っ込まない方がいいのかなと、うんうん。まあ、まあ、現実に言えばね、ちょっとね、いろいろね、まあ、問題はあるけどね。だって、いきなり初めにじゃあお金稼ぐって言ったら、あれでしょ、うん、あんなもん、むやみに踏んだら、普通だったら変なサイト行っちゃうでしょ、ね。
ああ、ゲーム内アイテムを、どうのこうのっていう。
いえいえ、ね、うん。すぐ高額のうぬんかんぬんなんて、あんなの踏んだ時点では、あれじゃん、普通に考え、普通の大人が見てる感じだと、あんなもん普通に踏んだら、それはお前、もっと変なとこ行って、あれでしょ、請求来るでしょとかさ、うん、変な詐欺に引っかかるでしょとか思うんだけどさ。もうそういう子も、だからそう、もう初めからそんな感じだったから、もうそういうことはあまり考えない方がいいのかなって思いながらも見てたから、初めから、うん、
いや、あそこら辺はまだね、別にね、僕はどうこう思わなかったんです。なんでかっていうと、インターネットの世界を、
うん、
ああいうシガーラッシュ そのゲームの世界観の中に落とし込んだら、
うん、
こんな感じになるよねっていうのがうまく表現されてたから、
うん、
なんかだって、インターネットの世界にゴーみたいな感じで、インターネットの中にこう到着したときに、
うん、
僕すごいね、あ、これファンタジースターオンライン2のロビーみたいだなと思って、うん、なんかファンタジースターオンラインって、
はい、
今はファンタシスタオンライン2だけど、
はい、
昔ゲームキューブとかでやってた、ファンタシスタオンラインとかも、
はい、
ゲームのステージに行く前にロビーって言って、パーティーを組むためのオンライン上のキャラクター同士が交流するホールみたいなロビーがあるんですよ。
はい、
でそれのすごいでっかいのが、なんか今回のシガーラッシュオンラインのそのインターネット上の世界に 到着した時の場所と、なんかこう僕の中ではこうすごい印象が似てて、
はい、
で、ああ確かにこんな感じでインターネットを表現するのはまあ妥当だなと思いながら、そしたらなんかいろんなこう行き交うキャラクターのところになんかポップアップ表示みたいになんか看板持って、なんかいろんななんかうざいなんか宣伝のあれを持って、どうですかどうですかみたいな感じのやってるのを見て、あこのうざさがなんかすごいインターネットでなんか変なサイトで変な広告がポップアップでポンポン出てくるあれに、うん、なんかすごいうまくイメージしてんなみたいなね、
うん、
なんかでうまいなと思って、だから、うん、あれ踏んだら絶対やばいよなっていうのは思いながら、うん、でラルフが勝手にこう、まあ うん、それをクリックしたみたいな感じでなんか行っちゃって、だから行っちゃうところまではまあ別に僕はどうか思わなかったし、
うん、
ただ行った先でなんかこのアイテムを手に入れればお金が稼げるとかって言って、でもその手のアイテム、高額アイテムってゲームを何時間をとか何十時間とか何百時間とかプレイしないと手に入んないアイテムだから高額なんだけどなと思いながら見てたら、
うん、
なんか意外とこう裏技的な感じでなんか手に入れる感じの展開だったから、
うん、
ああそうか、ゲームのキャラクターだからそうだよなと思って、正義のルートじゃなくて 裏側から手を回してうまくやればできるんだよなとかってね。
でしかもだってバネロペちゃんはあれじゃん、そもそもさ、あれのキャラだからさ、バグ発生キャラだからさ、
うん、
何でもありなんじゃないの、そもそも。だから、うん、そこら辺は、まあまああれなんだけど、ただ、むやみにああいうものは踏んじゃいけないのっていうのを、ディズニーさん教えなくていいの、教えなくていいのかなと思ってさ。うん、それを教えないで、さっさと踏んで行っちゃってるからさ、うん、もうその時点でもういいんだ、この世界はもう、そういうことは考えないでみようと、個人的にはずっと思ってたんで。
だって、ディズニー映画だからさ、
うん、そうそう、だからね。
それはさ、日本で言うとさ、アンパンマンとかさ、プリキュアとか、日朝の戦隊ものとかさ、
うん、
手の作品にでなんかこんなんリアルじゃないみたいなことを言ってるのと一緒な反応になっちゃうから、
だからクリンさんが言ってるその24時間でそなのにすぐあんなお金振り込まれてっていうのもまあいいんじゃないのかなって個人的にそこの時点でも思ったから別にそんなに気にしなかった、うんうん、だからまあよく考えれば普通にはまあすぐお金は入らないのは事実なんだけど、ただまああれじゃないの、だからその動画サイトを仕切ってるイエスって人が知り合いになったから、ちょちょいって操作してくれて、あれじゃないの、すぐ入るようにしてくれたの、ね、仮払い的なもので、多分じゃないと、まあ、ある意味、人が出てくる意味はあまりないような気もしないでもないんだけど、そもそもはね。
うん、
だから、まあ、そんなに気にしなかったけど、うん、ただなんか、うん、まあ、ちょっとあれだよね。うん、まあ今、まあまあまあまあ、クリスさん、あんまり難しく考えない方がいいよ。
まあ、あとね、はい、今回、日本語吹き替え版しか上映されてなかったから、近くで。
まあ、大体どこもそうみたいですね。
だから、日本
語吹き替えだけみたい
な、ね。もうなんか、もう、日本語吹き替え版じゃない方が良かったんだけど、日本語吹き替え版しかないから、諦めたんだけど、
うん、
だからあれですね、これ、日本語吹き替え版バージョンになってんすね、その中のその映像自体が。
うん、で、シュガーラッシュのワンだってそうだよ、確か。あれも全部、メダルの バネロブちゃんが作ったメダルの私のヒーローは、あのまま、その前作もちゃんとああだったし、
うん、
基本的にああいうところをちゃんと加工してあるよね。うん。だからもう、日本語、 あれだから各国向けにあそこはちゃんと作ってんじゃないの、ああいうところは。
ただね、後々思ったのが、そこまでローカライズするんなら、作中に出てくるオークションサイト eBay じゃなくて、メルカリとかヤフオクとかに変えちゃってもよかったんじゃないかなって。
まあね、他の看板で楽天とか出てたもんね、 LINE とかも出てたもんね、
うん、まあ、中国 の, なんかサイトっぽいやつとかも、ちょこちょこ出てたから、
うん、で、あそこのところのなんかかどっかなんかあれだよね、日本語でなんか表示も出てたもんね、忘れちゃったけど、だからそこまでやんだったらね、まあいいんじゃねえかっていう話でもあるんだけど、ただあれじゃないの、そこの許可が下りなければできなかったじゃないです
か。まあそれに eBay がどうのこうのとかって言ってるなんかギャグっぽいセリフとかもなんか変えなきゃいけなくなっちゃうしね。
そういえばだってヤフーあった、あれなかったよね。楽天はあったけど。
ヤフーは僕は見てないと思うけど。
だったらほらヤフーオークションでもいいわけだからさ。だから協力が取れなかったのかな、もしかしたらね。そんな気はするけどね。ただ吹き替えしかやってないで、吹き替え版だってみで、あれだけど、あれでしたね。めっちゃ豪華でしたね、吹き替えね。金かかってるね。びっくりした、俺。まあ前作のキャラはね、スライドで出てるから、まあやんだけど、今回ほら、すごいことになったでしょ、ディズニーさんやりたい放題だったでしょ。
ディズニーの歴代プリンセス、総動員みたいなシーンがあった時のあれですね。
ディズニー公式のファンサイト、オーマイディズニーだ。
うん。
あそこに、ほら、バネロビちゃんがさ、動画踏んでーって看板持ってさ、行った時、すごかったよね。本当にディズニープリンセス、総、オールスター出演、プラス、何何でしたっけ、マーベルキャラクターはいるわ、スター・ウォーズキャラはいるわっていうか、いきなり入った途端に、X ウィング飛んでるわね、ミレニアムファルコン飛んでるわだしね。
予告編でも流れてるシーンですけどね。
まあ、すごかったね、あそこ。あと、トイ・ストーリーのね、やつもいたもんね。
後ろにいましたね。ちゃんと。
だし、声が所ジョージになってましたね。
ちゃんと。所ジョージが喋ってたし、
いや、そのためだけに連れてきたのかって思ったら、あれでしょ、マーベルキャラクターいっぱい出てきたところに、なんだっけ、ファンがグルートに質問をして、グルートが答えるっていう、で、したらちゃんとグルート、遠藤憲一さんやってましたもんね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの吹き替えで、グルートは確か遠藤憲一さんだったから、あ、マジでやってると思って、超笑ったんだけど、あのシーン。でその後ね、ディズニーのね、プリンセスオールスター出てきたら、あれも一応、白雪姫とシンデレラは違うらしいんですけど、他は全部吹き替え、同じ人がやってるんですよね。だから、松たか子さんとかね、神田沙也加さんとか、あと大島優子さんもいたのか、とか、まあ、もろもろなんかもう、総動員ですよね。いや、すげえと思って見てて。で、ほら、プリンセスたちをさ、本番ですよって呼びに行った C3PO いるじゃん。あれもちゃんと C3PO の今のスターウォーズの、野沢那智さんから引き継いだ、人がちゃんとやってたもんね。すげえとか思って。ただただそれだけで俺感心してたもん。一人で。これ金かかってるなぁとか思って。それだけでもね、大満足でしたね。で一応あれだよね、クリスさん。ソニックもさ、まあ、前回もと全くスライドで出てるけど、実はソニックもあれだよね。ちゃんとソニックの専属の声優の人なんだよね、あの人。
ああ、はいはいはい。
確かあの人ってクリスさんあれだよね。サイバーフォーミラーの主人公の人なんだよね。
そうだよ。風見隼人をやってる金丸純一さんだよ。
そんな有名な人だったもんね。ソニックの専属っていうのを知ってたんだけど、他何やってんのかなってこの前調べたらそうだったんだね。ほらほら、サイバーフォーミュラー俺見てねえからさ。
僕の中では金丸純一さんといったらもうサイバーフォーミュラーしか思い浮かばないぐらいだけどね。
いやー、だからさ、すげえ豪華だなと思ってるんですけどね。 だからね、結構楽しめましたよ、個人的には、機械版でも。うん、たださっき言ってた、そう思い出した、あれさ、クニさんに言われてさ、今作もう一回見たのね。
うん。
したらさ、あれだね、あれだけちょっと いただけないね。あそこまであのさ、日本語仕様にさ、
うん、
あいろんなあの映像のやつをさ、作ったのにさ、
うん、
あのメダル、
うん、
あの、バネロベちゃんにさ、あの本投げられて割れちゃうじゃん。
うん、
でも割れたらあれ、栄光になっちゃってたもんね。
そう。割れた、あの、半分になったやつは、あの、うん、私のヒーローっていうのが、あの、日本語じゃなくて、あの、マイヒーローっていう、あの、英語の、あれのまんまだったから。
そうそう、まんまになってたね。で、あの、最後に、あの、最後のシーンで、あの、抱きつかれたときに、あの、その割れたやつが、あの、きっついたら、私のヒーローになったね。
うん、そう。
え？と思って、うん、そこくらい直そうよと直せなかったのかね、
うん、まあそこまでする必要ないと思ったんじゃないの
か、意外とそれは結構大変な作業なのかなちょっとそこまでやあれだったらそこまで直すよとちょっと思ったけど、うん、まあ、まあ些細なことだから、まあ、まあいいのか、うん、やけど、うん、
まあでも多分それね、僕が気になったのはね、他が結構吹き替え版のためにわざわざ日本語に直してるところがたくさんあったから、
うん、そうだね、
だから余計気になっちゃったんだよね、うん、
そうだね、
他やってなかったら別にどうか思わなかったんだけど、
うん、他徹底してやってたのにそこだけなんかね、
うん、
やってなかったのちょっと無理だな。
そうだ、吹き替えの声優も全部揃えたりとか、いろいろこうすごい頑張ってる割に、うん、ああ、ここはやってないんだと思っちゃったもんね。
うん。
うん。ちょっと残念だなって思ってた、
うん。まあ確かにそれはね。うん。言えてますね。ただもうちょっと個人的にそう思ったのは、
うん、
ディズニープリンセスのことがほぼわからなかったので。
うん。
あれはすごい何あの作品に絡んだネタを、ま、満載だったんでしょ多分。
メリダと恐ろしの森っていうあの作品があるんだけど、
はい、
あれで一人だけなんか会社違うからみたいななんかセリフがあったじゃないですか。
彼女だけ制作が違うのよみたいなこと、うん、
あれ配給はディズニーだけど、あの制作はピクサーなんですよ。
ああ、なんだったね。そう。
だからそういうネタを投げ込んでくるから。
うん。そう、わからなかったね。あとのね、だからさ、白雪姫シンデレラぐらいわかるんだけどさ。
うん。
うん、あとのほとんどわからなかったね、うんうん。
あれ、ギオさんってあれアナと雪の女王まだ見てないんだっけ？
結局見てないの。
せっかく今回も出てきたのに、
うん、そうだからいい加減見なきゃいけねえなとか思いながら、うん、まあ、他のもね、そうだよね、うん、だってショコタンも出てたよね、そういえば、
うん、ラプンツェルね、
うん、そうそう、クリさんは結構見てる、
そんな全部は見てないけど、まあネタで分かんないのはそんなないっていうか、そもそもこれ結構あのアナと雪の女王とかモアナとかメリタとか意外と普通に新しいのたくさん出てるから、
うんうん、
だってあと白雪姫とかシンデレラとか別にあの映画見てなくても話自体はみんな知ってるからね、
まあまあ知ってますからね、
うん、なネタ振られてもあああのネタねみたいな感じでね、うん、分かるようなあれだからそこまで別にうん、あ これは何なんだろうっていうのはなかったけど、
うん、そうね、まああとまあ人魚姫も知ってる、何となく分かるかも、ああいうこと、ただちょっとねそこが個人的に悔やまれるな
じゃあこれからディズニーのプリンセスものの映画を一本ずつ見ていかないといけないですね、
うん、なんかごめん眠くなりそうな気がする、ね、うん、そんなこと言ったら、だって俺、トイ・ストーリーだってまともにちゃんと見たことあるのかなっていう疑問も持ってくるからな。まあ、ただ、まあまあね、ちょっと、もったいない気もするから頑張ってみようかなと。あと、そういえばあれでしたね、スタンリーも出てましたね。
ああ、キャラ、 CG キャラクターでスタンリーっぽいのがいましたね。
だね、うん、喋ってほしかったけどね、うん、いや結構楽しみましたね、その辺は、うん、そう。で、あとまあキャラクターって言ったらなんか今回あれだよね、なんかあれですよね、あの主人公はラルフじゃなくてなんかさ、
うん、
あれだよね、あのシャンクが全部かさらってたような気がするんだけど、気のせいかな。
え、今回
なんかバネロベちゃんのあの王子様みたいになったよね。ラルフ、ラルフかわいそうとか思ったよ。また寂しいキャラになってるとか、なんかかっこいいキャラクター、なんか男前だったけど、そうけどこれあれなんだよね、あの吹き替えは七尾さんやってたけど、あれなんだよね、あの 元の方の英語版の声はガルガドット姉さんやってるんでしょ、ワンダーウーマンやってるんでしょ、
うん、
それはそれで聞きてえなと思ったんだけど、もう遊び心いっぱい楽しいなと思って見せたの、うん、
まあ遊び心といえば、ゲーム内でなんか連絡手段でなんかあの通信機みたいのを持ってたじゃないですか、
うん、ああ持ってたね、うん、
あれ露骨に SIM カード刺さってましたよね。
あ、そう？そこまで見なかった。
SIM カード刺さってたっていうか、SIM カードのなんていうの、基板みたいのが露骨に金色のあの模様が、あ、SIM カードだと思いながら。結構そういうなんか無駄なこだわりがありますよね、この作品って。
まあ、そこがいいんじゃない、うん、でまあね、こだわりというか、うん、だって初めから やってくれたじゃん、うん、あのほらあそこのあの電源のターミナル、電源のあのさ、あのコンセントのターミナルのとこでさ、
うん、
駅みたいになっててさ、これ二人で喋ってるシーンでクイズ出してるじゃん、
うん
うん、ザンギエフは無駄毛処理してるのかってくだらない話してたちょっと面白かったんだけど確かにしてるよな絶対これもうこれで終わるのかな、もったいない気するんだけどね。
いや
できれば
いや終わらないでしょこれ、明らかになってもう、うん、可能ならどんどんシリーズ作ってこう的な感じのあれじゃないですか、
うん、そうなんだかな、うん、まあまああれだもんね、結局ネットの世界まで入っちゃったからもう何でもできるっちゃできるもんね、
うん、
それこそね、うん、やってくれたらまあ楽しいけどね個人的には、うん、まあこれからどうなるのかな、うん、まだとりあえずは続編って話は聞かないけど、公共的にはまだまだあれなのかな、まだそんなに読めないのか、あと1ヶ月2ヶ月ぐらいしないとそれがどうだったかっていう評価はできないのかね、うん、あ個人的にはやってほしいね、うん、あ忘れてたけどそういえば面白かったね、結局シュガーラッシュが壊れちゃったから、
うん、
とりあえず電源落とすって言ってしたら、うん、ほらみんな消えちゃうから逃げろってさ、
うん、
言った後にさ、
うん、
じゃあそのシュガーラッシュのキャラクターをどうするかって話でさ、みんなで引き取るじゃん、
うん、
したらさフェリックスがさ、シュガーラッシュのバネロベちゃん以外のキャラクターさ、の子供たちを引き取るじゃん。
うん。
そしたら最終的にあんだけやんちゃだった子たちがすごいいい子になってたっていうオチがあったじゃん。
うん。
でさ、彼とさ、奥さんのカルホーン軍曹が言ってたじゃん。子育ては簡単だよって言って、なんか言ってたところさ、
うん、
レース中だったからさ、ビュンビュンのレースカットでさ、聞こえなかったけど、あれ何言ってたんだろうね、結局。
え、いや、それは、あれはないでしょ、セリフ自体は。
セリフ自体は多分ないだろうね。
あれは、そういうネタだから、
うん、
子育てに正解はないっていうのの、うん、あれで、実際どうやったのかっていうのを、みんなに、君立ててるところに車が走ってきて聞こえないっていう、うん、ギャグをやってるだけだから、
まあオチなんだけどね、
うん、
うん、だから、まあ、彼らのなんか育ては何だったんだろうね
あれは皆さんのご想像にお任せしますっていう、
お任せしますけど、あの2人ってすけってどうなんだろうって思うよね、うん、だってカルフォンあたりだったら多分軍隊式 な曲でしょ違うのかな、だいぶ丸くなったのかな、ワンの時。今回は前回みたいにあのね、クッパーとか出てこなかったもんね、うん、そういえば。
まあ多分これで3作れることになったら、今度あのオンラインゲーム同士のなんだかとか、なんかそういう類の話とかやりそうですけどね、
うん、ファイナルファンタジーの世界とか入るもん。
いやー、それはあのスクエアエニックスが許すかどうかですよ。
ああそうか、結局ドラクエもそれと、あれだから、どっちもあれなのか、結局、うん。じゃあやっぱマリオの世界に入るしかないんだな。任天堂さんだったら多分 OK とか言ってこれそうだしね、うん。
それはもうあの、大乱闘スマッシュブラザーズの世界に入るとか、そういう類のことやんないとダメですよ、そしたら。
うん、まあ大丈夫だよ、だって、あの、ほら。ソニックいてもほら、あの、マリオとソニックでオリンピックゲームやってるからさ、多分大丈夫だと思う
し。いや、でもね、多分ね、大乱闘スマッシュブラザーズがシュガーラッシュの中に出てきたらね、あの、うん、すごいことになると思いますよ。
うん、じゃあ、前回は、あの、ハテナマークしか出てこなかった、あの、あれかな、ソリッドスネークも出てくれれば、個人的には楽しいんだけど。
だってスマッシュブラザーズに出てくるから大丈夫ですよ。
出てくるよね、多分ね。うん、いやー、楽しみだなと思いますね。まあ、あといろいろね。うん、まあ、マーベルのキャラクターのとこまた出してほしいんだけど。うん、まあ、本当結構。
ディズニーの、あれで、
うん、
まあ、マーベルのゲームもたくさんあるから、うん、うまくすれば出てくるかもしれないです、
ね。まあね、出せるけどね。うん、ただほら、まあ、出せるのに制限があるじゃん。版権持ってるの。まあそこが難しいとか、そこら辺が何とかなればいいんだけどね。うん、まあ何しろ次回期待したいですね。
はい。番組用の感想などを投稿できるメールフォームを作りました。公式のブログの方に作りましたので、そちらから投稿をお願いします。ブログのアドレスは、ローマ字読みでアマゲラ .seesaa.net アマゲラ .seesaa.net になります。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それと番組のツイッターアカウントがありますので、そちらもよろしくお願いします。ポッドキャストアンダーバーアマゲラ、それとアマゲラアンダーバー2、アマゲラとアマゲラ2号がありますので、そちらの方も番組情報をツイートしていますので、よろしくお願いします。
というわけで、今回はシュガーラッシュシリーズについてお話ししました。
はい、クニさん、そういえば、
はい、
あのついに私、あれを読み始めまして。
はい、何ですか？
ザ・ファブル。
ああ、この間言ってたあの岡田准一が主演で映画やるって言って、僕があのいろいろ喋ってたあの漫画をついに読み始めたんですね。
一応ね、今年6月21日公開なんですよね、岡田准一主演で。
はい、
まあいつか読んどかなきゃいけないなっていう話だったんですけれども、あのこの、前回の配信の後にあのね、確かねその時ね、Amazon です、あの Kindle でセールやっててね、あの1巻から3巻くらい無料だったんですよ。
うん、
でそれが確かあったか、あったから、あ確かあったなと思って、それで読もうかなとか思ってたら、収録の後ちょっと見てみたら、セール終わってて、通常料金になってて、チェッと思ってたんですけれども、
うん、
クリさんが今、あの話したし、じゃあと思って、で、ブックオフとか探してみたんですよ。
うん。
そしたらね、全然なくて、けど1巻だけあったんですよ。で、1巻だけとりあえず買って、面白かったら考えようかなと思って、読んだら面白かったんで、じゃあどうするかと思って、あ、そっか、そういえば、レンタルコミックってあったなと思って、で、レンタルコミックで、参加したら、普通にあの、全巻、あの、レンタルされてないで置いてあったんで、うん、うちの近くの家に。 じゃあ借りてみるかって5冊ほどそれから続きで借りてみて、そしたら止まらなくなりまして、結局とりあえずあの先週の配信終わってから、11巻まで読んだんですよ。
おう、
はい。で、あの今日あの昼間にあのその続き、あのあの一応、レンタルできる、レンタル、してる15巻まで、今最初は16巻か、まあ、出たばっかなんでまだレンタルしてなかったんで、もうとりあえず15巻まで借りてきたので、はい。皆さんこれはあれですよ、特集できます
じゃあ実写の映画公開前にファブル特集です。
とりあえず予習特集でやるっていうことができますよいや、クリさんが言ってた意味も分かった。
ああ、岡田准一がちょっとイメージと違うなって最初思ったって言った、
はい、意味も分かりました、うん、はい、確かにそれはそうだなと思いました。ただその凄腕の殺し屋っていうのは分かりました、
うん、
ちょっと見てみたい気がしますね、うん、でどういう風にあのこう変えてアクションを作っていくのかも見たくなりました、うん、これ、うん、なんかねとても期待が上がりました実写は。これで、はい、
実写映画の公式サイト出来上がってたから見たんだけど、やっぱり岡田准一くんがあの、はい、主人公のあのキャラクターだとなんかちょっとかっこよすぎるなっていうのがねやっぱりね、
うーん、
どうしてもね、あのもうちょっとなんかこうかっこよくない感じの顔の役者さんにした方がいいのになと思うんだけど、でも岡田准一じゃないと多分あのこの漫画のこの凄腕殺し屋的なあれを演じられないだろうなっていうのはね感じるんで、
うん、そうですね。とあと出てくる他の登場キャラがちょっとイメージに合っ、原作とはちょっとどうなのかなっていうところがあるんですよねみたいな、個人的には。だから、うん、不安もちょっとあるんですけれども、どうなるのかな。
まあでも変に原作のキャラクターに顔寄せすぎて、なんかあの仮装パーティーとかなんか学芸会みたいな感じのキャラクターになってしまうよりは、あのちゃんとあのリアルさを追求した方が僕はいいと思うんで。
まあそうは、そっか、
だから見た目よりも演技でこうキャラクターの雰囲気が出てるかどうかの方がまあ重要ですかね、やっぱりそこら辺は。
まあそうでしょうね、うん、まあとりあえず、皆さん原作のザ・ファブル特集は期待していてください
はい、じゃあ今回はこの辺で、お相手はクニオと
ギオでした。
さよなら。
さよなら。